値段だけ高くてですね、全く何の効果もないスペシャルグッズもたくさんあるんですよ。それっぽい、まあ、絵柄、図面を描いてですね、それで、こう、なんちゃってスペシャルグッズということでやってると。あとはそのキャッチコピーとかね、宣伝の文章をまあ工夫してですね、まあ嫌な言い方ですけども、騙してですね 商売してると。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回ですね、私のウェブサイトマジスピに公開している波動を高めるもの、ことですね。これについて言葉で解説をしていきたいと思っています。YouTube だとその画面を映していますけども、特に音声だけでも結構なので、お好きな媒体でご聴取、ご視聴いただければと思います。はい。普段スピリチュアルカウンセラーとしてですね、まあ過去にも出していますけども、過去世リーディング、守護霊リーディング、そしてオーラリーディングなどですね、あとヒーリングも含めて、まあスピーチャル系と言われることをやっているわけですけども、根本的には地に足をつけて、あくまで生活の中から整えていきたいということで、何回か前もですね、食事、波動を高める食事ということで話をしました。今回はその、まあ、続きと言ってもいいですね。やっぱり生活から、つまり物質の方面から整えていかないとですね、まあ、いくらスピーチャルと、精神世界といったところで、まあ、あんまりこう、実りあるものには、なりにくいなというふうに思いますね。まあ、これは断捨離もそうですよね。前もこれは解説をしていますけども、そういったまず土台が整ってこそですね。それこそスピーチャルですよね。衣食足りて礼節を知る、ではないですけどね。やっぱりまあ、根本的に生活を整えていかないと、なんともなりにくいということですね。前もね、もう何年も前ですけども、金運神社に行ってですね。で、そこでお札を買って、まあ、金運の上がるお札ということで買ってきて、まあ、それを部屋に飾ってる人がいてですね。どうですかというふうに、もう何年も前ですけどね。まあ今そんなお客さんはもう縁があまりないんですが、まあ昔はちょっとあったんですね。金運どうですかみたいな。まあ今はね、いつも言ってますけど、ね。金運なんていうのは、まともに働いてから言えやというのが まあ今の答えですけどね。まあそれはともかく、そういったグッズをですね、いくら部屋に仏壇や神棚に飾ったところで、部屋が汚いんですよ。ほんとね、埃だらけの家だったですね。まあ実際お伺いしたんですけども、まあ全く意味がないので、全部捨ててもらいましたけどね。捨てていいですと言って、その方がよっぽど部屋の波動としては、スッキリしたわけです。そっちの方がいいわけですね。本当はね。まあですから、まあ今回ちょっとこのページ長いのでね、かなり長いので、一部、ご紹介をします。で、もし、興味あったらですね、これ一般公開しています。ここのホームページだと無料コンテンツの中に、入っていますので、よければ、ご覧いただいてですね。まあ、いろいろ、こう、買えるお店の案内とかもしていますので、気に入ったものがあれば、買っていただくといいのかなというふうに思っています。うん。で、この波動を高める物事というのは、まあ、いろんなスピリチュアルグッズがありますが、あんまりそういったものは基本的には紹介はしていないです。ここではね。これちなみに、これまでは無料メルマガの登録者さん限定のコンテンツページだったんですね。まあ、それが最近リニューアルをちょっとちょこちょこやってましてですね。それで一般公開をすることにしたんですけども、あんまりマニアックな情報は載せていません。というか別に、Amazon とか楽天とかでも簡単に買えるようなものが多いです。で、しかもスピーチャル系といえば普通のもの、ことです。ただ、やっぱりもう素材にこだわってるとかですね、作り方にこだわってるとか、そういったものは基本的に波動は良い のでですね、マニアックなオタクになることを推奨しているわけではありませんので、あくまで身近な、ね、日用品を整えることで波動を整えるということですね。なんかね、本当値段だけ高くてですね、全く何の効果もないスペシャルグッズもたくさんあるんですよ。なんか7次元とか9次元とかの波動とかね、わけわからんこと言ってですね それが数十万とかいう高額の値段で売りつけているやつもあるんですけども、まあこれまで何回も見てきたんですが、まあ全然ですね。ですし、前ね、まあこれちょっとこのページには書いてませんが、スピーチュアルグッズを実際に作っているですね。そういった人と以前お話をしたことがあるんですけども、普通の人です。普通の人が、それっぽい、なんか、魔法人とかね、なんかわかんないけど、新生科学っていうのかな？わかりませんけども、そういった、それっぽい、まあ、絵柄、図面を描いてですね。それで、こう、なんちゃって、スピーチュアルグッズということで、やってるということもありました。まあ、本人もね、生活のためにやってるって 正直におっしゃっていましたけども、まあ、そういったのもあるんですよ。あとはそのキャッチコピーとかね、宣伝の文章をまあ工夫してですね、まあ嫌な言い方ですけども、騙してですね 商売してるというふうな、まあ向きもあるということです。はい。で、ここでは、私は、まあ前にこの冒頭でよく言ってましたけども、人の波動、オーラとか、物のエネルギーを見るとね、前よく言ってましたよね、この冒頭で。まあ今、カットしてますけども。まあ、そこで、自分が実際見て、そして、自分が試したものですね。その中でいいなと思うものの一部を、まあ、こんな感じでですね。今、YouTube をご覧の方であれば、こういった感じで、紹介をしているんですね。はい。まあ、そんな高いものはないです。ので、もし何か気に入った、興味があるものがあればですね、購入されると、まあ、いいのかなと思います。まあ、私も使ってますからね、これ。ほぼかな。全部使ってるな。あるいは過去に使っていたかですね。ほぼすべてそうなので。まあ、化粧品は、ちょっと私、男性なんで、化粧品は、使ってませんけども、それ以外は全部使っていますので、そこは、信頼していただければと思っております。で、まあ、ざっくり言いますとね、まず、まあ、これ、野菜、お米とかいいですね。これ、前、紹介したんで、ここは飛ばします。はい。これは前に紹介しましたんでね。はい。あ、それでね、ちょっと話が前後しますけども、この前、この本読んだんですよ。これね。化学物質過敏症の原因と対策という本ですね。化学物質過敏症の原因と対策というこの本ですね。まあ、この本はね、まあ、結構地味な内容ではあるんですが、非常にこう、いかに私たちが、この、ケミカルな、ね、不調和な波動に囲まれているか、ということですね。それを痛感せざるを得ないような内容でした。化学物質過敏症はご存知ですかね？聞いたことありますでしょうか？あるいは電磁波過敏症ですね。電磁波過敏症。これをね、麻痺、感覚が麻痺して、いる人もいるんだけども、敏感な方はもうこの日常生活というのが、まあ地獄に近いような内容ですね。例えば市販の洗剤で洗ったですね、服。そのケミカルな匂いですね。柔軟剤とか。そういったものを嗅いだだけで、もう頭痛がする。吐き気がするということですね。まあ私の身内の中にもかなり敏感なものがいますのでね。ほんとね、そういった匂い嗅ぐだけで、まあ、その場で吐いてしまったと。いうこともあるんですね。よく例えば、そうですね。薬局とかドラッグストアですね。行った時に、あの匂い嗅いだだけで、ね、ちょっと、頭痛くなったりしませんかね。まあ、私はね、多少なるんですね。まあ、長時間いたらですけど、短い時間だったら問題ないんですけども、あれはね、波動的に見ると、非常にこう、 攻撃的な、そして非常に重たいですね。攻撃的で重たい波動が、まあ、私の目から見れば、そういうふうに映ってるわけです。目の前がね。重たい、そして、まあ、赤黒い感じのね、波動が漂ってるんですよね。そういったね。けど、表向きは、非常に清潔、消毒、ね、クリーンなイメージですね。そういったものなんだけども、化学物質がそこに飛散、飛んでるわけですよね。で、それで、まあ、やられてしまうということだったり、あるいは、前もですね、ある YouTube を見ているときに、なんかね、生体の YouTube を まあ見てたんですけども、携帯電話、まあスマホですね。スマホを耳に当てて電話しているときとしていないときっていう比較の、その動画があったんですけども、要は電磁波ですよね。電磁波で近くにあるときは、肩が上がらないっていうですね。そういったことをやってる動画がありました。で、スマホを離すと腕がちゃんと上がる。しかし、耳に近づけて電話してるシチュエーションになるとですね、肩が上がらなくなるという、そういった動画を見たことがあります。ですから、もう当たり前すぎて、しかも目になかなか見えないものですからね、気づきにくいんですが、この化学物質の過敏症、その汚染ですね、まあ、これは相当深刻だと思いますね。さっきの香り。もうこれも、公害と言ってね、香りの害って書いて、公害というわけです。私も、時折ですね、古着を買うんですね。フリマサイトからですね、古着を買うんだけども、結構当たり外れ、というのがありまして、その前の持ち主が、つまり一般的なこう洗濯洗剤で洗っている人かどうかですね。あるいはちょっと気遣ってね、自然由来のものでやってるかどうか。これ結構当たり外れがありまして、市販の洗剤で洗っているやつも、これもね、見た目は綺麗なんですよ。見た目はね。けど、香りの波動としては非常に重たいんですよ。なんか、なんていうのかな。負の重苦しいオーラでコーティングされてる感じですね。本当はね。見た目は綺麗なんですよ。けど、実際はそういう波動を醸し出しているわけです。で、これは、私は洗剤ね、まあ、このページにも紹介してますが、だいぶこだわった洗剤を使ってるんですよ。ね。でも、それで洗っても取れない。もうほぼ取れないですね。つけ置き洗いしても取れない。もうそんだけ、この汚染の力ってすごいんですよ。だからね、まあ、なかなかもう古着では買えなくて、もう新品で真っさらなやつを、まあ、買うしかないかなと思っているわけですけども、まあ、そんな感じでね、あんまり敏感じゃない方にとっては普通なんだけど、敏感な人であればあるほど、今のこの社会というのは、ね、まあ、社会毒なんて言い方もありますけども、非常に生きづらい。本当に、精神的な部分だけじゃなくて、物質的にも生きづらいわけですね。で、ましてやね、まあ、最近また増えてるのかな？マスクする人とかね。まあ、マスクもあれ、だいぶね、あんまこれ YouTube では言いにくいんですけども、マスクもだいぶ汚染物質がありますのでね。これ調べたらわかりますから。はい。まあもちろんその、あれでね、予防になると思ってる人もいらっしゃると思いますけども、まあいろいろ調べていくとですね、まあ、花粉症だったらいいけども、まあそれ以外の用途だと、まあ百害あって一利ぐらいしかないなと言ったところなんですね。まあですから、そういった波動を高める、波動を整えるにはですね、そういった普段使っているものを、それを整えていく必要があるわけですけども、さあ、そこでまあ簡単に言ってきますけども、ね、まあ水ね、まあ水も大事ですよね。ね。水もちゃんとね、考えてやらないと、浄水器使ってね、大丈夫だと思ってたら、実はその浄水器が汚染されてるという笑えないようなこともあるわけですね。あとは、まあちょっとざっくりと言ってきますけどね。 興味あったら、このページ見てくださいね。無料で公開してますので。はい。あとは、これね、EM。EM 菌ってご存知ですかね。EM。まあ、有用微生物っていう、日本語にするとちょっと硬いんですけども。これね、この前、私の講座、霊気ヒーリング講座、養成講座っていうのをやってるんですけどね。そこでいらっしゃった方が、この前ね、この EM っていうですね、まあ、いわば、なんていうかな、人間にも環境にも非常にいい働きをする、まあ、微生物、菌ですよね。それをふんだんに使った、このホテルっていうのがあってですね。はい、これですね。はい、これ教えてもらいましたですね。前、ここのホテル行ってきましたということで、この EM っていうですね、微生物、非常に優しい微生物をもうふんだんに使っている。その、部屋の中にもふんだんに使ってるし、ね。もちろんお風呂とか、お食事とかね。そこも全部使った EM 尽くしっていうホテルがあってですね。このホテルね、波動いいんですよね。これなんていうのかな、このホテルね。暮らしの発光という、暮らしの発光という名前みたいですね。EM ウェルネスって書いてますね。はい。ウェルネスは健康だから EM の健康か。このホテルは波動めっちゃいいですね。なんか沖縄なんですけどね。まあ私ももし機会あれば行ってみようかなと思っていますけどね。これはね、前ね、まあスピーチュアル系ではないんですけども、まあそれに近いインフルエンサーの方がね、ここを紹介していたのを見たことありますけども、ここはいいですね。だからね、EM って結構、ものが売ってますので、まあこれもホームページですね。ホームページ EM。製品もたくさんありますので、まあこういった畑用の EM からですね、日常生活で使えるような、例えば私使ってるのは、水、飲み水と生活用水、まあお手洗いとかお風呂とかですね、それを水質を改善するやつとか、あるいは、まあほとんど水、私の場合水ですけどね、この、お湯を改善するやつとか、あるいは、お米を炊くときのね、炊飯用とかいろいろあります。はい。あとは、ここにも書いてますけども、まあ、ボディーソープとかシャンプーとか、ね、リンス、歯磨きって書いてますけども、まあ、これもね、まあ、あんまり言っちゃ悪いんだけども、市販のやつは、だいぶケミカルが、きついですからね、正直ね。まあ、これは、合成界面活性剤とか、合成界面活性剤もね、これもハード重たいんだよな。だいぶこれも重たいんでね。だからね、敏感な方は多分それもしんどいはずなんですけども、まあ、これもちゃんと、できれば。まあ、これもそんな高くないのでね、極力は、まあ、こだわった方がいいのかなと思いますね。はい。まあ、あとは、まあ、器とか、お皿とかですね。あとは、電磁波。まあ、電磁波も、これも言えばキリがないんですけども、正直 5G ってね、言われますよね。5G ね。波動は重たいですよ。5G は。まあ、私、未だにスマホは 4G を使っています。まあ、もちろんその時代の波には抗えないんだけども、いずれ 5G に、せざるを得ないような時期がやってくるかと思いますけれども、まあ、今のところスマホは、まだ 4G で、頑固に耐えてますけどね。はい。4G だとね、波動がまだマシなんですよね。4G、今 4G の波動を見てますけども。4G は、まだマシか。まあ、良くはないですけどね。良くはないけど、まだマシです。5G はひどいです。はい。なので、電磁波バンバン飛び交ってるような、場所に行くと、まあ、敏感な方はね、やっぱ体調を崩しますよね。特に東京のね、都心の繁華街なんか行ったりすると、もうバンバン飛んでますから、まあ、それだけでね、体調を崩すと思いますけども。まあ、それも、ここには載せていないような、電磁波対策グッズもたくさんあるんですね。まあ、もし、わからないのであれば、ご相談いただければ、あ、これは波動がいいですよとか見ますけども。とりあえず、一つだけここでは、紹介をしていますけども、他にもね、電磁波の対策のグッズはたくさんありますので、まあ、各自、ね、興味あれば、お調べになるのもいいですし、まあ、ここには載せてないやつもありますのでね、ご興味あれば、お問い合わせいただければと思っているんですけども、 まあ、こんな感じでね、本当にやることいっぱいあるんですよね。まあ、器も、そうですね。器もね、熱い、例えば、ご飯とか味噌汁のね、お椀とかも、そこにケミカルなものが塗布されているようであれば、熱いものを入れると、微量ではあるが、そこで溶け出すわけですよね。なんでね、これも本当に、できれば、こだわった方がいいですね。まあ、ここにもこれ、紹介してますけどね、いいやつをね。はい。あとは、これはね、ちょっと今日紹介したいですね。さっき服についた、化学的なケミカルな洗剤は、一回それがついちゃうと、匂いのカプセルですね。匂いのカプセルが繊維の奥深くまで染み込んでしまうとですね、なかなか取れないんですよ。で、なかなか取れないようにメーカーは設計してるんですよね。意図的に。ね。やらなくていいのに 余計なことをやってるということですね。はい。そこで、今回そうですね、最もおすすめしたいのはこれかな。このイオヌレンデというですね、イオヌレンデという洗剤があります。ね。これ今ちょっと YouTube での画面映ってると思いますけども。これはいいですよ。今回ね、もしよければ、まあ私も実は密かに代理店をやってるんですけども、別に私から買わなくていいので、私ね、私別に通販もやってませんのでね。まあ、少数ではあるけど、リアルでお越しいただいた方にですね、まあご興味があれば、お譲りをしているわけですけども、まあ別に私じゃなくてもいいので、検索すれば、このページも出ますんでね。これはマジでですよ。もちろん、ケミカルな合成的なね、ものは一切使ってませんし、あるいは、これはね、私は、実は、この洗剤だけじゃなくて、ね、スプレー、ルームスプレーにも使っています。だから、カウンセリングなどで、講座なので、お越しいただくときにですね、事前にこれで、ルームスプレーを、やっています。以前はですね、これもよく店舗何個もありますけども、ニールズヤード。ね、これ有名ですよね。いろんな百貨店とか、ショッピングモールとかに入っていると思いますけども、ニールズヤードのルームスプレーを使ってたんですが、今はもう完全にこれ一択ですね。ルームスプレーにも使えますし、お風呂に入れることもできます。ね。ということは、そんだけ人体に全く害がないということですね。しかもこれはすすぎなしで洗えますのでね。すすぎいらないんですよ、これね。すごいですよね。なんで、私は今、これも使って一択ですし、まあ、密かに代理店も やってるぐらい。まあ、ほとんど売り上げはありませんけどね。リアルでお越しいただいた方限定でやってるんでね。まあ、こういったものをね、使うことで、特にね、お子さんですね。お子さんの、例えば、まあ、化学物質ね、過敏症とか、あるいはアトピーとかね。もし、そういったお子さんがいらっしゃる、敏感な方がいらっしゃるんであれば、これはもう超絶、おすすめですね。まあ値段もそんなめちゃめちゃ高くはないです。一般のやつよりはちょっとね、値段はしますけども、まあめちゃめちゃ高いわけじゃないので、これはね、多分使ったらもう、リピート必至だと思いますね。これはね。これはめっちゃハドいです。これはもう、自信持っておすすめします。なんで、まあ代理店をね、密かにやってるくらいなんですけども、こういったのをね、使っていけば、その化学物質過敏症も防げると思いますし、で、化学物質過敏症というのはですね、人にもよるんですけども、ある日突然発症するというケースもあります。だから、コップがなんか水で溢れるようなもんで、コップが、完全に満たされるまでは溺れることはないんだけども、一回そこでこぼれてしまうと、そこからドバッと一気に漏れ出すと。つまり一気にね、そういった、敏感症に陥ってしまうという方も、実は、まあ、人もよりますけども、いらっしゃるんですね。はい。なんでね、特にまあ、匂いっていうのは、もう、もう生活の中、ね、生活そのものですよね。ですからね、特にまあ、こうしたものは、極力、まあ、他にもね、ありますけどね、いいやつ、ありますけども、まあ、私もいろいろ試した結果、まあ、今これを使っているということなんで、ぜひ、これは、お勧めしたいですね。あとは、化粧品。まあ、これはいいですね。これは、興味あれば見てください。あ、 うん、これもね、実はすごい縁の深い、うん、ある方との出会いによって、この化粧品もね、知ったんですけども、まあ、これも興味あれば、あ、読んでみてください。はい。あとは音楽か。これはいいですね。これも興味あれば、あ、読んでみてください。はい。うん。あ、あとですね。そうそう、これだ、これ。私は一般的な病院の健康診断は一切行きません。うん。前も案内が来ました。ね。案内が。健康診断のね。なんか、必ず受けてください。なんてね。強い言葉で書いていましたけども、一切行きません。健康診断は。まあ、極力一生行かないつもりで、一生現代医学のお世話になるつもりはない。というふうに思っていますが、ですね。面白いのは、ここに書いてる、スカイテンというですね、高次元人間ドックと書いてますけども、これはですね、いわば、まあ、波動機器ですね。波動機器ですね。スピーチュアル業界で有名なやつでいけば、メタトロンですね。あるいはニュースキャン。これ有名ですよね。これもしかしたらあなたも名前ぐらい聞いたことがあるかもしれませんし、まあ最近でもメタトロンね、よく YouTube でも言ってる人いるので、まあスピ系ね、チェックしていればご存知かもしれませんけども、まあ私は縁があってですね、今このスカイテンっていうのが一番信頼していますね。これをですね、まあ非常に検査も簡単で5分ぐらいでできるということですね。主にね、ここに書いてますけども、身体組織、血管年齢、自律神経、免疫力、消化器、脳、心血管、酸化ストレス度、ホルモン組織、呼吸器、一般代謝。これは、尿生殖器か。それを見るということなんですけども。これね、非常に面白かったですね。はい。これをね、ただ、見てくれる先生がしっかり知識、見識のある方じゃないと、ダメなんですけどね。これはお世話になった方が、この松尾先生という方でですね、これも前メルマガでは紹介しましたが、この松尾歯科クリニックっていう、私は埼玉県のさいたま市にあるこのクリニックで、受けました。非常に良心的ですし、値段もすごい良心的でしたけども、まあ、ここで私は縁あって受けたんですけどね。これはとても面白かったですね。この現代、多分この今回ご紹介したようなことやものに関心のある方は、多分現代医療に対する不信感が強い方が多いと思います。うん。まあ、あまりこう YouTube では言いませんけども、ね、この数年間の例の感染症における対策においてもですね、さらに現代医学に対する不信感を深めた人は多いんじゃないかと思います。私もさらに不信感を増しました。ね。まあ、今日は、これをアップするのは10月4日ですけれども、ね、10月から例のね、あれが始まりましたよね。あれの接種がね、新しいやつのね。うん。まあ、あれも私は一回もやったことないんだけども、一回も打ってませんけどね。まあ、それだけ私は不信感を持っている。けれども、まあ、こういったですね、本物の医療っていうのを、まあ、非常に少数ではあるけれども、追求をされている方もいらっしゃってですね。で、そこで受けたこの波動機器ですね。波動測定器。うん、これは非常に良かったので、まあ、もちろん、あなたのお住まいの地域の近くでですね、まあ、やってる方もいらっしゃると思います。おそらくね、探せば。ぜひですね、こういったのは、私はいいと思いましたので、ご紹介をしたいと思いますし、まあ、この波動機器自体も、うん、ね、いい波動してますよね。私ね、見ると。まあ、その機械も波動があるんですよ。当然ね。ですから、私はそこで信頼できるかどうかっていうのを見るんですけども、うん、この機械も波動がいいし、で、今ここに映ってる、この松尾先生ね、非常に素晴らしい方です。この方もですね、志があって、保険診療を手放して、自費診療のみでやっていらっしゃるんですね。まあ、そうすると高くなるんで、人を選んでしまう部分はあるんですけども、それでも、ね、志を持って、本物の医療、真の医療を追求されている、まあ、素晴らしい方なので、今回ね、紹介をしたいわけですけども、 で、最後にですね、まあ今日はまあ、実はこれが一番言いたかったんですけども、そんな松尾先生ですね、松尾先生はですね、今日、この10月4日、本を出版されました。はい、これですね、まさに今日、10月4日ですね。今回これを言いたかったわけですけども、世界一優しい虫歯の教科書っていうね、これを出されました。ね、アマゾンでは、どうかな？アマゾンでは、あ、これですね。今日です。今日発売です。世界一優しい虫歯の教科書ということでね。ただ言ってることは非常に今の常識からすれば完全に非常識なことを言ってます。うん。で、読みますね、これね。宣伝文。真実は砂糖は歯を強くするだったと。砂糖で虫歯になるという神話を覆すということで ね。これめちゃめちゃ喧嘩売ってますよね、これね。私が信頼する医者、お医者さんね、とか、歯医者さんとか、そういった方ですら、この砂糖を否定するわけですよね。ところが、この松尾先生は、ね、砂糖は歯を強くすると、これが真実だと言ってる。ね。だから、まあ、こういったことを今の常識の中で言ってしまうと、まあ、当然叩かれるんでしょうね。まあ、今日発売ですけども、多分 Amazon レビューでは、ね、星一つもつくんじゃないですか。ね、こいつ何言ってるか分かんないとかね。多分それ系のコメントが出るはずです。けど、まあ、もちろん万人に合うものはないんだけども、私は個人的には、これは信頼している。ですね。うん。でね、まあ、これも言えばキリがないんだけども、うん、歯科治療もね、まあ、いろいろあるんですよね。疑問に思うところがね。で、例えばこれは松尾先生じゃないけども、この、うん、小峰一夫先生ですね。まあ、これも、小峰先生も最近よくメディアに YouTube とか出てらっしゃるんでね、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけども、名医は虫歯を削らないということですね。まあ、これもだいぶ非常識だと思いますけども、うん。虫歯もし歯周病も自然治癒力で治すということですね。はい。まあ、こういったことでね、虫歯を削ったりするとかえって良くないという話も、出ています。まあ、私は素人なんでね、あんまり、こう、はっきりとは言えませんけども、まあ、この先生はそう言ってるということですね。はい。まあ、ということなので、今回はね、まあ、このスピリチュアルではないのかもしれません。一部ね、こういった、ものとかこととか、スピリチュアルではないのかもしれませんけども、本当にこのスピリチュアルというものを追求しようと思うのであれば、まあこういったね、まずは生活の部分から、整えていかないといけないということです。まず、地に足をつけて生きるということ。それがあって初めて、このスピーチャルというのが成り立っていきますので、ぜひですね、まああくまで一部しか、まあ紹介はしていませんけど、ね、ご興味あれば、このページ読んでいただいて、ぜひ、生活を整えるですね。それがあってこその、スピーチャルだということ、それをご理解いただければ幸いです。今回は波動を高めるものとかことについてですね、説明をいたしました。ご参考になれば幸いです。このマジスピラジオは真のスピーチャル、また脱お花畑スピーチャルをテーマに配信をしています。では、今回は以上です。ありがとうございます。